それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。また語ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。それではですね、最初に、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は東方正教会についてです。その歴史は東西分裂のところでお話ししましたけれども、正教会、ギリシャ正教、ビザンツ教会、東方教会などとも呼ばれています。カトリックとは違って、地域や民族ごとに各教会が完全な自治を行っています。中世以降はロシアの総主教が力を持ち、ロシア正教が盛んとなっています。ギリシャ正教という意味は国名ではなく、新約聖書がギリシャ語で書かれているのですが、そのギリシャ語の伝統を継承するという意味です。特徴はイコンの数形で、神秘的な傾向が強いことです。生活伝承を重視して古代ギリシャの文化と伝統を受け継いでいます。日本ではお茶の水にあるニコライ堂や函館のハリストス正教会が東方正教会です。それではまた。皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、予言を通しての語りかけです。神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます。予言もその方法の一つです。予言は聖霊がクリスチャンに言葉を与えて、その人を通して直接語る言葉です。予告だけでなく、神の教え、指示、愛、裁き、約束など神様の言葉の全体を扱って語ります。だから予言ではなく予言なのです。現在予言に対する意見や考えは様々ありますが、聖書には予言をないがしろにしてはいけません。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいをはじめとし、予言の重要性が明記されています。しかしここで重要なことは、予言を聖書の指示通りに使うということです。聖書の指示通りに使う方法とは、1、予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる。2、語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです。これらをしっかり守って用いていくならば、予言は神様の御心をより早く、より正確に聞くための強力な祝福の手段となるのです。それではまた。皆さんこんにちは。今回のテーマは、予言の働きは現在もあるについてです。なぜこの聖書箇所から、愛は永遠であるが聖書が完成した今、予言、異言はすでにやんだと考える方々がいます。しかし知識は今現在なくなってはいません。知識は廃れてはいません。では完全なものが現れたらとは何を指しているのでしょうか。第一コリント13章12節に、その時には顔と顔とを合わせて見ることになりとあり、これはキリストの再臨の時を示しています。完全なものが現れたらは聖書の完成のことではなく、再臨の時が来たらということです。つまり第一コリント13章8節から10節は、予言、異言の働きは現在もあり、そして再臨まで続くと言っている箇所なのです。さらにヨエルの予言を見ると、予言の働きは明確に再臨まで続き、特に再臨直前に予言の働きが大きく用いられることがわかります。以上のことから、予言は現在もあり再臨までその働きは続くのです。予言は一部分の働きですが、知識と同様に重要な役割を担っているのです。そして主は、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい、 と予言を用いるように明確に語られています。ではまた。
動画はですね、さらに、今40ぐらいだったかな、60だったか、まだまだ作られていきますのでね、さらに期待しておいていただきたいと思います。またノンクリスチャンの方々とか、まだ信仰の浅い方のね、一つの大きな学びにもなりますので、ぜひ用いていただきたいと思います。それから昨日はですね、心ゴスペルコンサートが行われました。で、今までいないほどですね、人が入って、そしてまた非常に素晴らしいコンサートでしたね。で、遠くから富士とか、甲府からも来ておられる方がおられましたし、そしてまた石川県からね、来られた方もおられました。で、やはり感激してね、帰っていかれましたけれど、あと出演者の方でもね、沖縄からコントラバスの中本兄弟がね、来てくださって、すごいコントラバスをね、弾いてくださいましたよね。で、素晴らしい演奏だったと思います。それから全体としてもね、非常に興味深くて、また、途中にね、映像も入れられて、そして予部のお話だったんですけど、それも一般の人もね、分かりやすいような形で入ってたので、ぜひ行かれなかった方はね、DVD もありますし、それを誰かにね、渡してもらうって、あげるっていうことも、それを通してね、神様が人々に触れてくださるっていうことをね、ぜひ覚えて用いてっていただきたいと思います。それで確かに賛美の働きっていうのは大きく進んでるんですね。だんだん人数が増えてきたっていうことと、臨在が深まってきたっていうこともありますし、そしてまた神様がそれを語ってるからです。リバイバルのね、大きなポイントとして賛美を用いるっていうことを神様が語られたからですよね。で、先日は、ゴスペルシードが、路上ライブしてる時にですね、ある方が来て、そして、もうその日に自殺しようとしてた人がね、ゴスペルシードの Your Love だったかですかね、その曲を聴いて、そして自殺を思いとどまったっていうことをね、言われてました。そして、昨日のコンサートにも来るっていうことを、言っておられたので、おそらく来たと思いますけれど、だから本来なら自分で自分の命を失うはずだったのが、この世で生かされたとともにですね、おそらく本当のね、命を受けるんじゃないかと思ってます。だからそれほどね、この賛美の力があるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、あとは先週は明かしましたけど、ミカさんのね、お姉さんが救われたこともありますけれど、これもやはり神様がね、触れてくださって、そして、その触れたがゆえに、心を開いて、そしてまた神様の方に心をね、向けることができたなっていうことを本当に思わされます。で、私たちがいろいろなところでこう賛美していく上においてもですね、いろんな方々が触れられて涙を流したりしておられるんですね。だからこれはプレ伝道としてさらに大きく用いられますし、そしてまた時が来た時にね、もう次々と、それを通して救われる方が出てくるっていうことをね、ぜひ期待して、見といていただきたいと思います。で、賛美がね、リバイバルの大きなポイントだということを、主が語られたということをしっかり捉えておいていただきたいと思います。それで、明日からカンボジアチームが出ます。で、今回のカンボジアチームは、個人へ行くっていうのが一つの大きな目的ですけれど、向こうでね、カンボジアの教会、そこで聖会が2回行われます。そしてまたそれとともに、子どもたちとね、海水浴へ行ったり、すき焼きパーティーがなされたり、それらを通してね、子どもたちの信仰がさらに引き上げられるということもあるでしょう。それから、ノンクリスチャンの方もね、混じってるということで、アンコールワットへのね、ツアーもありますけれど、それとともにですね、一つ大きなポイントはベンジャミンさんとお会いする予定になってます。で、古い方はベンジャミンさんをご存知ですけれど、 個人の働きもね、カンボジアの個人もベンジャミンさんを通して、この開かれたっていうね、経緯がありますし、そしてまた私たちが海外選挙あちこち行きました。北欧とか南米、アルゼンチン、またアフリカ、ケニアとかですね、そういったところに行ったのもですね、実はベンジャミンさんの関わりを通して行くことができたんですね。ですから私たちの海外選挙にも非常に大きな影響を与えてくださり、そしてまた助けを与えてくださった方なんですね。でその方が来てくださって、そしてお話し合いをするということですので、御心の、ね、話し合いができるように、そしてまた協力関係が、ね、またできるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それであとイスラエルチームが、10月の26日から11月の7日まで、使わされます。で、今年はですね、飛行機がトルコ航空を使うということで、去年よりかなり安いですね。飛行機代が5万円ぐらいは安いんじゃないかと思います。で、まあ最初は35席は確保してあるので、もう行くと決めておられる方はね、早めに申し込んでいただけたらいいと思います。まあそれとあとツアー代がかかりますけれど、一応そういう予定になってます。で、今回も、去年からね、ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれましたけれど、シヌジカでは大昔から、ロシア系ユダヤ人との関わりということが、ね、予言で語られて、そして去年それが成就したんですけれど、それを通して、ね、また今年も、そのロシア系ユダヤ人の関わりがさらに深まり、また向こうの親分なんですかね、その流れの中のトップの人が来るという話も聞いています。ですからまた向こうで奉仕するとともに向こうの方が来てくださるということも聞いてますので、ぜひですね、期待して行っていただきたいと思います。またイスラエルはね、特別な地です。で、そこへ行くことを通してのね、いろんな祝福があります。そしてまた人生がね、変えられるということもあります。で、私なんかもそのイスラエルへ行ってね、人生が大きく変わりましたよね。で、神様はいろんな祝福を用意してくださってますのでぜひどんどんどんどん申し込んでいただきたいと思います。で、諦めずにね、クリスチャンの方は誰でも行きたいと思うでしょうけど、まだ行ったことがない方はどんどん願っておいてください。また行ったことのある方もね、行ったことある方は必ずまた行きたくなるはずですから、ぜひですね、諦めずに、神様に祈ってですね、求めていっていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はローマ人への手紙からアブラハムのところをですね、読んでいただきました。で、18節にですね、こう書いてあります。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それは あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。このように書いてあります。で、もちろんこの彼っていうのはアブラハムのことですけれど、アブラハムは信仰の父と呼ばれている人です。ですから私たちはですね、このアブラハムの信仰が私たちの信仰のお手本になる、模範になる、そういうことをですね、私たちは知っておく必要があります。で、その大きな一つのポイントはですね、アブラハムがここに書いてありますけれど、この神様が語られた言葉を固く信じたということです。で、ここには望みえないことも、望みを抱いて信じましたって書いてありますよね。で、アブラハムが100歳、そしてまた奥さんのサラが90歳、そういう年になってですね、普通は子供ができるっていうことは不可能です。 ところがですね、アブラハムはこの神様から語られた言葉をもう信じてですね、そしてその信じたがゆえに神様から義とされてですね、そして実際にそれが成就していったんですね。で、神様はアブラハムを通して、100歳の時にね、子供、99歳の時まで子供がいなかったわけです、サラとの間にですね。で、来年子供を与えるっていうふうに言われたんですけれど、しかしその時にですね、人間的に考えたらどうでしょう、もう絶対不可能と思われることですよね。でもアブラハムは神様が言われたんだからそうなるっていうふうに信じたわけです。そして、どうなったかっていうと、1年後に子供がちゃんと生まれたわけですね。そして、神様アブラハムを通してですね、子孫がこの空の星のようになるっていうことをね、たくさん子孫が与えられるということを言われてましたよね。ところが、実際その時は全然その可能性も何にもないわけです。でもですね、彼はそれを信じて、歩んだがゆえにどうなったかというと、子供が生まれ、イサクが生まれ、そしてヤコブが生まれ、そしてそこから12部族が生まれてですね、人々がこう増え広がっていったわけですね。で、神の言葉の成就が表されて、そして最初に言われてたね、まずカナの地へ行きなさいという事柄の従っていったがゆえに、この人類全体の、ね、祝福となるようにこうなっていったわけなんですね。で、どこから始まったかっていうと、神の言葉を信じたところから始まってるんです。で、神の言葉っていうのはね、確かに、分かりにくい時もあります。しかしですね、多くの人たちっていうのはこの現実的なことばかりを考えて捉えるがゆえに、その神の言葉っていうことの重要性、そしてまた神様が語られることっていうのがですね、本当にそうなるかどうかって疑ってしまって、そしてまたその言葉を失ってしまうっていうことがよくあるわけなんですね。で、しかしですね、神様が語られた言葉っていうのは、これは真実なんです。そして正しいんです。で、神様を知らない方々は人の言葉を信じるわけですね。で、何か権威がある人が何か言ったらそれを信じるとかね。例えばでも人の言葉はね、信じるにあんまり値しないんですね。なぜかっていうと、皆さんもいろいろ経験してると思いますけれど、私は会社に入ってね、転職する機会が与えられました。で、その時にですね、ぜひ来てくださいってことを言われたんですけれど、私が心配してたのは、外資系の企業だったのでね、外資系はすぐリストラを、レイオフをするんじゃないかとか、そういう心配があったので、その人事部の人にですね、どうなんですかっていうことを確認してですね、で、その約束をもらって、そしてまた入社するっていうことにもなりました。ところがですね、どうなったかっていうと、その人事部長の人はですね、何を言ったかっていうと、その会社はですね、アメリカでもほとんどレイオフをしてない会社である。当時は全世界に12万ぐらい従業員がいたんですけれど、全然リストラもしてない。で、アメリカでは珍しい終身雇用の会社だということをね、非常に言っておられました。ところがですね、どうなったかっていうと、そこからアメリカの方で、ね、社長が変わったわけですね。で、社長が変わって、さらにまた社長が変わって、そしたら上の方針が全然変わるわけです。そうするとですね、2人目の社長になってから、確かちょうどね、景気が悪くなって、そしてリストラをしようということになって、そして、私たちのね、日本の部署にまでそれが及んできてですね、そして会社がある部門はもう全くなくなるようにされちゃったわけですね。 で大きなそこにいた人たちは非常に文句を言って怒ったわけですね。でそれは何かというと、終身雇用だって約束してたじゃないかって言ってですね、そしてみんなそう言ってたわけですね。でそういった問題が日本経済新聞にも取り上げられてね、いろいろ記事になってました。だから確かに、人が言うことっていうのはあんまり当てにならないんです。で確かにその時はよく見えるかもしれない、あるいはその時の権威者は確かにそう思ってたかもしれない。でも、普遍ではないんです。そしてまたその言葉は確かではないんです。で例えば政治家のね、選挙の時においても、私は受かったらこうしますとか言ってですね、公約をするわけですね。ところが実際当選してみたら全然それとはね違う方針を取ってみたりとか、そういうのも皆さん見てきたと思います。でですからその人の言うことと、そしてまた神様の言ってることっていうのは根本的に大きな違いがあるっていうことをですね、まず捉えておいていただきたいと思います。そして、私たちは確かに人とコミュニケーションをして、人の影響をいろいろ受けるかもしれません。そしていいことを言われたりいろいろ言われるかもしれません。でもですね、神の言葉だけが真実だということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてそのようになっていくわけです。でアブラハムがこの神の言葉を信じて歩んだがゆえに、本当にこの多くの祝福を受けていったと同じようにですね、私たちも本当にその神様の言葉を信じ、そしてまた受けて受け入れて、そしてまたそれに立って歩み始めるときにですね、いろいろ神様の祝福を見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で聖書で言っていること自体がね、確かにその神様の言われること、言われたことどれだけ正しいかっていうのを聖書を読んでいると私たちは知ることができるわけです。例えばもちろん私たち個人個人にね、神様が語ってくださることもありますけれど、聖書の中で神はこう語られたっていうふうにね、語られたことが出ています。しかしその後どうなったかっていうのを今の事柄を通して、いかにその聖書の言葉、神の言葉が正しいかっていうことをですね、私たちはそれをこの聖書を通して知ることができるわけですね。例えば、この救い主が来られるってね、イエス・キリストのことが旧約聖書にこの300回、イエス・キリストに関して300回ぐらい書かれてますけれど、実際それが2000年前ぐらいに成就したわけですね。それから、旧約の時代ではですね、バビロン捕囚がなされた時にね、70年後にまた帰ってくるという予言が与えられて、そしてその通りに70年後にまた戻ってきたわけですね。で70年も先のこと普通分かりません。でもですね、ちゃんと神様はご存知なんですね。そしてまたもっとスパンを長くすればですね、イスラエルっていう国が再興される、再びできるって書かれていることが、1948年にですね、それが成就したわけですね。でいかに、その聖書の言葉が真実であるか、で神の語った言葉が真実であるかっていうのを私たちは知ってるわけです。でそれとともに、この聖書に書かれている事柄っていうのはこれからも確かに起きてくるわけです。終わりの事柄に関してもマタイの福音書、あるいは、ダニエル書とかエゼキエル書とか、あるいは黙示録、そういったところに書かれています。そしてこれが必ず成就していくんです。そしてまたそれの部分的な成就が今起きてきてるんです。で、それと同じようにですね、神様が語られた言葉っていうのは私たちにとってはこれは本当に真実の言葉であり、そしてまたそれを通して神様が成してくださることがあるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で神様は生きて働いておられます。昔も今もまたこれからも同じように働いてくださるんですね。でその神様が言われる言葉、 これを私たちが受けて、そしてそれを信じて、そしてまた従うときは従っていくんであれば、この神様の計画してある素晴らしい事柄が、この私たちは経験していきますし、そしてまたそれを通してのですね、恵みを受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その大きなポイントっていうのが、まずはこの神様の言葉を聞く。で、聞くときにやはり祈ってないと聞けなくなっちゃうわけですね。で、また聖書と交わっておく。で、その時にですね、こう教会を土台とした働きっていうことをね、神様は言っておられます。ですから今教会で神様が何をしようとしておられるかっていうことをちゃんと捉えて、そしてまたその中でですね、それぞれが使命があるわけですね。で、それを祈りつつ聞いていくときにいろいろ語られるわけですね。で、正しく聞いていく必要があります。そして吟味するときに、それらを通して私たちはこの体の一部としての働きを全うしていくことができるわけです。だから、まずその聞くときにおいても、その教会を土台とした働きがある、それが大きなポイントであるということをですね、私たちは知っておく必要があります。もちろん個々でね、聞くっていうのもありますけれど、しかし体の一部分としての働きが非常に大きな要素を持っている。そして神様の働きをしていくときに、それが大きなポイントになるということをですね、ぜひ捉えて聞いてっていただきたいと思います。そしてその中でですね、神様が示されること、例えば予言を通してもいろんなことを語ってくださいます。今日も、ね、賛美の中で、賛美の後に予言が何回か語られましたけど、それを通してもね、いろいろ語ってくださるわけですね。で、それを本当に人ごとのように忘れてしまうか、あるいは本当に語られたと思って自分がそれをちゃんと吟味して受け取っていくかどうか、これは大きな違いになってきます。もちろん祈っている中で語られることもあるでしょう。それから聖書を読んでて語られることもあるでしょう。でも大きなこの神様の教会としての流れの中でいろいろ語ってくださるということを確かにこう聞いておくというのは非常に重要になってくるわけですね。で、この賛美が用いられるということをね、神様が随分前から語っておられます。で、町屋教会においてもね、何度も何度も神様は予言を通して語ってくださいましたし、そしてまた篠塚全体でも何度も何度も語っておられました。で、確かにそれが用いられるということは信じて受け取ってるんですけれど、そしてその後にね、神様がいろいろ語ってくださることに対して応答していくかどうかっていうのが大きなポイントになります。で、去年は特にこの白馬終わった後にね、私たちは熊本へ行ってね、賛美をしなさいということを言われて、行くことにしたわけですね。で、その時に、全く、この耳をね傾けてなければ、わざわざギターなんか持っていかなかったと思います。で、神様は向こうで賛美するようにこう言われたわけなんですね。だから普通の人だったらね、ちょっとおかしいんじゃないかって言われるかもしれませんけれど、わざわざね、あそこまで行くのにギターを担いで出かけていったわけですね。で、向こうで賛美をさせていただいて、高齢者施設でですね、賛美をさせていただいたわけですね。で、その時に、確かに多くの方々が涙を流されておられました。で、神様が言われた通りに賛美が用いられてですね、いろんな人々の心に触れてくださったんですね。で、次の日も、ある方のところ行って賛美せよっていうことを言われたので、そしてそこ行って賛美をして、そして福音を語ったら2人の人が告白されたわけですね。で、普通こんなことありえないんです。ところがですね、神様が言われた言葉、それをその土台に立って歩んでいった時に、神様が働いてくださって、そして神の技が起こっていったんですね。 でこれはまあ不思議なことですけれど、でも神様の言葉と考えればね、これは不思議でも何でもないんです。神様にとって何一つ不可能なことはありません。でどんなに、この心が固くな人であったとしても、本当にその時神様が触れられればですね、そういった救いが表されてくるわけなんですね。で、そして去年からね、その賛美が用いられるっていうことを語られて、我々は賛美のために祈り、そしてまた賛美の働きのためにいろいろ動いてきたわけです。で埼玉県で あのデイケアセンターのね、奉仕も神様が示されたので、美香さんに確認してもらって、そしてその道が開かれていったんですね。でその時に、まあ、毎回行かせていただくたびにそこで、涙を流される方がおられるわけですね。でその主が語られたのでそれをやっていったわけなんですけれど、その面白いのはですね、その後にね、その奉仕した後に、美香さんのお姉さんのお店でね、路上ライブをさせてほしいっていうことを リクエストして、そしてやっていったわけですね。でまあ最初はあんまりそれはあんまり好き、あんまり好き、気に入らなかったのかもしれませんけれど、我々がしてる時に、ね、どっか行っちゃって隠れておられましたけれど、それでまた、店の中でもねさせていただいたんですね。でもそれは神様が導かれたことであって、そしてそれをやってったわけです。でもちろんやってる時はね、お姉さんも最初は全然興味示さなかったわけですね。ところがですね、前々回行った時に神様は不思議ですよね、そのお店の中で賛美している時にあるお客さんを導いてくださって、そして、我々はねお客さんが来たからやめなきゃいけないと思ってですね、そしてちょっとやめようとしたんですね。そしたらそのお客さんのおばさんがですね、なんであなた方そんな素晴らしい、あなた方の表情は素晴らしい、なんでそんなにいつも楽しそうに平安そうに歌えるんですかとか言ってですね、そして今から私の友達をたくさん連れてくるからとか言ってですね、言ってくださったんですね。でまあその時は帰りましたけれど、しかし、その方に触れてくださって、それをまたお姉さんが聞いておられたんですね。でそれを通してね、やはりお姉さんの心は少し砕かれたんだと思います。で、ね、普通そんな人をわざわざそこへ送ってはきませんよね。ところがやはり神様がね、一つ一つ、何一つ偶然ありませんから、神様がその方を導いてくださって、そしてその方を置いてくださって、そしてその方を通してお姉さんの心に触れてくださったっていうことをね、私は強く感じました。でその後ね、お姉さんはコンサートにも来てくださり、そしてまたそこでもね触れられて、だんだん心が開かれてきたんですね。で今回行かせていただいた時はね、店の中で賛美する時においてもですね、いつもはどっか行っちゃって聞いてくれなかったんですけど、今回はちゃんと聞いてくださって、そしてまたなんかコンサートみたいだったねとか言ってね言われたんですよね。でその後イエス様のね受け入れ告白の祈りをされました。でその時のね経緯を一つ一つ見ていくと、やはり賛美が用いられるって神様が語られたことに対して、それをしっかりと握って、そして神様が語られた小さな事柄を一つ一つやっていった時にですね、次々と開かれていって、そして最終的に一番素晴らしいね実をこう私たちは見ることができたわけです。でその時にですね、やはり、そんなこと言ったってですね、例えばお店でなんかね路上ライブする時においても、あんまり好きそうじゃないからもうやめちゃおうとかね、そういうふうにやってたら、そういう救われるっていう道はなかったと思います。でもですね、本当に神様はね守ってくださり、そして、何度も何度もやらせてくださって、そして、神様はね救いに導いてくださったんですね。 で、大きなポイントは賛美に大きなポイントがあるっていうことを神様はこの教会に語ってくださってて、それを私たちは信じて、そして神様が言われること一つ一つ小さなことに対しても従っていった中でですね、神様がいろいろなことを通して救いの技を表してくださったんですね。で、神様は真実な方です。そして語った言葉っていうのはそのようになっていくんです。で、今神様はリバイバルが始まったと語られました。で、その後どうなってるか、で、私たちはそれを信じて受け取ったんです。で、私たちはそれを信仰告白してるわけです。で、その後どうなっていったか、皆さんもご存知のように、信仰告白し始めてからですね、たくさんの癒しが起きてきました。それとともに、新しい方が救われたり、そしてまた今まで思ってもいなかったような、ね、方が来られたりとか、大きく動きが変わってきてるんですね。で、神様がそれを計画して、そしてまたこれからの本格的なねリバイバルのために私たちを用いようとされているからです。だから神の言葉を信じて、その教会に与えられている事柄、それをしっかりと握って、そして言われていること一つ一つ小さなことをやっていく、それが大きなポイントになっていくということをね、それがそしてまたこの町田全体、そしてまたこの地方全体のね大きな働きになっていくということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、今日もですねその告白をしていきたいと思います。で、またルツさんにですねお願いしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
天の父様、この町田においてもリバイバルの
霊
の働きを始まったこと、
天の父様、あなたがこの町田においてリバイバルの霊の働きを始めてくださったことをありがとうございます。多くの救いの技を表してくださったことをありがとうございます。癒しの技、奇跡の技が表されたことを感謝いたします。主を褒めたたえます。この町の中にこの霊の壁をあなたが打ち破ってくださったことを感謝します。主を褒めたたえます。あなたがこの力ある御業を表してくださったことをありがとうございます。次々と技を成してくださっていることをありがとうございます。主を褒めたたえます。リバイバルが起こりました。リバイバルが働きが始まりました。その中で主の栄光が表されたことを感謝します。主を褒めたたえます。ありがとうございます。感謝します。ハレルヤ。主を褒めたたえます。どうぞお座りください。それではですね、お祈りしていきたいと思います。天様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたがリバイバルを始めてくださったことをありがとうございます。この霊の働きが始まったことをありがとうございます。さらに私の語る言葉一つ一つを忠実に行ってきなさいと教えられます。その中であなた方は多くの技を見ると教えられます。また確かにこの、その私が成した技をあなた方は証ししていきなさいと教えられます。これは大きく用いられると教えられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね祈りが聞かれない場合があります。ですからまず共に悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞあなたが癒し主です。またこのあなたにとって何一つ不可能かとありません。どうぞ一人一人の体に触れ、精神に触れ、癒しの御業を表してください。どうぞ賜物の働きが顕著な形で現れるようにしてくださいますようにお願いいたします。アルベルベスベスベルベスベルベスベルアルベルベスベスベルイエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に働く病を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に攻撃してくる霊を一人一人断ち切る。イエスキリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アルベルベスベルベルベスベル 腰が痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。それが癒されました。感謝して受け取ってください。またこの肩が凝っててちょっと肩にこう痛みがある方がおられます。また首にもちょっと痛みがある方がおられます。そこに今主が触れて癒されました。それを受け取ってください。また左足が痛い方がおられます。そこに今足が触れられました。この膝のあたりですかね、そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの右手がちょっと痛い方があります。ちょっとしびれが来たりしますが、しかし今そこに主が触れました。それを受け取ってください。また歯茎が悪い方がありますけど、そこに今主が触れました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストは皆によって一人一人の精神と肉体にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。